戦争中でも西風の季節になると西風が吹き出して領民の心をわびしくした。次郎も学校から帰ると上級生に連れられて松葉かきに行くことが始まった。しかしその前から次郎は神戸に借りる雑誌や書物を読みたくても、うちに帰ってからは不可能なので、放課後教室に居残る許可を担任の先生に頼んで月水金の3日間2時間だけ許された。それゆえ松葉かきにも火木土日の4日間しか行かなかったが、学校に居残ることを祖父が気づかなかったので助かった。神戸に借りた雑誌を読み切って次の月の雑誌を借りるのを待つ間、神戸はジャンバルジャン物語という単行本を貸してくれた。フランスの文豪のヴィクトル・ユゴーの傑作レ・ミゼラブルを少年向きに書いたものだということであったが、非常に面白くて、次郎はジャンバルジャンと共に暮らしているようにこの書物に引きつけられた。担任の増田先生は2時間経つと必ず教室へ来て、時間だぞと注意し、どうだよく読めたかと優しく聞くのが常だった。次郎はまた目を輝かしてその日読んだことの大意を話した。この増田先生と十分ぐらい話すことが次郎には日々の救いでもあった。その日も増田先生は時間だぞと注意に来て、ニコニコしながら言った。お前のいつか書いた疑問文に兵隊さんから返事が今日届いたよ。そら。先生は一通の軍事郵便を見せた。読んでみなさいと言われて、次郎は胸をときめかせて読んだ。森次郎君、疑問文をありがとう。自分も柳原小学校の2年生の時があったので、君の手紙を読みながら正面の古い2階の建物や、その建物の2階へ上がる階段の下にある大きな柱時計や、教員室や、それからたくさんの教室や黒板などが目に見えてきて懐かしかったです。運動場が狭くなって柳原神社の境内まで運動場になりましたか。神社の周りは溝に囲まれてきれいな水がいつもたたえられていたが、今でもメダカやフナが泳いでいるのでしょうか。今の小学生は石蹴りで陣取り遊びをすると聞いて感心しました。自分は両洋の戦争で戦ったけれど、石蹴りの陣取りよりも大変でしたよ。自分も石蹴りの陣取り遊びのように早く上がって日本へ帰り、美しい故郷の山や川や海を見たいと思います。もう富士山には雪が降りましたか。青葉しげれるの歌は自分たちも小学生の時習いました。君の手紙をもらって一人で小さな声で歌ってみたら、そばにいた戦友が歌い出し、だんだんたくさんの戦友が歌に加わって下手な合唱になったけれど、兵隊が小学生の昔に帰ったようで、中には涙をためて歌っているものもありましたよ。次郎君が2年でこんな見事な手紙を書くのだから、自分も頑張らなければいかんと思いました。ありがとう。君もよく遊び、よく学んで大きくなってください。上等兵、津村淳吉。次郎は得体の知れない感動で胸がいっぱいになって、先生に手紙を返した。わからないところはないかと先生は言ったが、次郎は全部わかった。心に染み通るほどわかった。先生はこの手紙が最初に届いた返事であるから、学校で先生やみんなが読むまで預かるようにという校長の意向であることや、 津村上等兵が下鹿貫山の根の出身で、小学校の優等の卒業生で、沼津中学校を出たことなど話したが、次郎の耳には入らなかった。次郎には我が慰問文がちゃんと戦地へ届いて、津村上等兵の手に渡り、上等兵の書いた返事があれから1ヶ月もしないで学校宛に自分に届いて、今読んだということが先生も知らないほど重大なことだった。これは次郎に確かに神があることを知らせたのだ。神は目に見えないが、どこかで見ているのだ。それを実証したように次郎には考えられたのだ。こんな心の革命で、次郎は少年ながら生き方が変わるはずであった。学校を出ると西風が激しく吹いていた。西風に向かって歩いて帰らなければならないが、次郎はわざと二瀬川から堤防の上を歩くことにした。堤防の上では遥かに門川の河口から海が見えるからだが、河口も海も白く泡立って見えたが、西風が横から吹きつけて吹き飛ばされそうになった。しかし次郎は全身に湧き上がる喜びを白く泡立つ海の方に放とうと、おーいおーいと叫んだが、声はすぐに西風に吹き飛ばされて消えてしまった。うちに戻るとお清が食堂のいろり端に一人おって涙ぐんだ顔をして、静かにしてね、お客様でじいさんもおばあさんも奥の座敷だから、と小声で言った。そんな悲しそうなお清の顔を見たことがなかったので、次郎も怖いお客様と問い返したが、お清が答えないので思わず聞き耳を立てた。祖父の声がした。お話はよくわかりました。お志ももったいなく存じますが、幾度も申し上げるように、お宅と手前どもとでは月とすっぽん提灯に釣り鐘どころではございません。釣り合わぬは不縁のもとと申しますから、ただいまは若い一途なお心で縁組をなさっても将来後悔することが必ずありますよ。ご承知のように私どもは四郎の兄が財産を捨てて村を出てから持ち通りの漁師になりました。その日暮らしですから、野村家のような資産家へ娘を嫁になど想像もできないことです。どうぞ四郎の友情に免じてお話のなかったことにお願いします。結局門家が以前のようならば話を受けられるが、ただいまの状態では話を受けられないということですが、森さんは財産も社会的地位も自ら進んで放棄なさって今日の状態になられたので、何も気になさることはありませんでしょう。私の家が多少資産があるといっても、いつか何かの機会に資産は失うことがございましょう。資産など人間の本質には関係ありません。私も両親も清さんの人となりに惹かれてお願いに上がっております。結婚は本人の人間的本質が問題でありますから、私が人間として清さんと結婚する資格がないというお考えならば、どんなにでもいたしますからお教えください。めっそうもない野村さんやご両親に不足があって辞退しているのではありません。その点はご理解ください。ご存知のように、あの頃手前も四郎のために ストイリンか商売になる方法をいろいろ探しましたが、あれは普通の漁師になるのだと言って自ら若い衆の仲間に加わり漁師の修行を始めて、あんな災難に遭いましたが、長男夫婦が貧に落ちきるのだと言って財産と村とを捨てたのも四郎の影響によるところが多いように思われたので、手前は他の子供などと相談して長い間祖先からずっと漁師のおかげでのんびり暮らしてきたが、これからは皆漁師になって村部の人々と苦楽を共にすることに決めました。そんなわけでお清の兄弟は皆漁師です。お清も漁師に片付けるつもりです。野村さんを手前がどんなに気に入っても野村さんに漁師になってもらえないものだ。どうぞ手前の比例を許してください。どうして僕が漁師にならなければ清さんをいただけませんか。あの子一人が漁師のうちでなかったらあれが不幸になりますからな。これも手前の顔面さだとお笑いください。手前はこの通り手をついて謝ります。何もなかったこととして将来ずっと四郎の友達だと思わせてください。森さん、この話は今日初めてお願いしましたので、どうぞごゆっくりお考えいただくように、くどいようですがお願いします。森さん、そのことは私からもお願い申します。四郎さんのことを思い出して。久米、お送りしなさい。お清はいつお茶を変えるべきか迷ったが、その機会がなく慌てて庭に立った。野村と鈴村与一が母に送られて出てきた。お清はすべての話を耳にして悲しさに涙をためて許しを請うように野村の顔を見上げたが、野村の目にぶつかって安堵した。父は送って出なかったが、お清は野村を外へ送って行って、後で父の糞土を買うことを恐れて礼儀正しく戸口で送るのにとどめた。しかし次郎がその前に小悪魔のように素早く表に出て銀垣の外で野村の出るのを待っていた。野村と鈴村が緊張した表情で無言で帰るのを見ると、すぐ野村の隣に寄り添って小声で言った。ねえ野村さん、姉ちゃんはいろり端でずっと涙を流してたよ。次郎君だったね。奥の座敷の話が聞こえたの。聞こえた。それに姉ちゃんは今年中しかうちにいられないんだもん。
どうしてうちにいられないの。
三吉おじさんのうちの者がみんなうちへ来て暮らすのに姉ちゃんと僕が邪魔になるんだって。マシャが姉ちゃんと僕に言ったもん。正月頃にはおじさんたちが引っ越してくるらしいんだ。
そう、ありがとう。
僕ね、おしゃべりだって叱られるんけんど。
そう言って次郎は川岸の方へ走り去った。少年の話は野村を憔悴させたが、鈴村は野村を我が家の方へ案内しながら村で時々行われている恋愛結婚の場合を思い出して声を落として話した。村の若者が恋愛して
双方の両親が結婚を反対する場合は、愛する若者たちは村の有力者の家へ駆け落ちして仮親になってもらい、仮親から双方の両親に説得してもらうが、その場合双方の両親は仮親の顔を立ててやむなく結婚を許すのである。この鈴村の話で野室は絶望から救われた思いがしたが、そうした非常手段をどうしたら取れるか考えれば、やはり暗淡たる思いを拭えなかった。野村は鈴村の家によってその方向で援助を求めた。野村は12月の上旬には静岡へ転勤することになっているから、1ヶ月も余裕はなかった。仮親として選べるのは軍会議員の森義次郎が適任者だという鈴村の意見で決まったが、あらかじめ軍会議の承認を得るためにその夜2人で訪ねて依頼することにした。結婚するのは銀行業務の暇な時を選んで正月の休み中、例えば1月2日ぐらいにしたいと野村は希望した。お清に連絡をして実行までにこぎつけるが大問題であったが、鈴村の若い細君が夜お清のうちの奥の座敷に出兵兵士の武運長久を祈願に行けば必ずうちにあげてもらえるので、お清に連絡が取れるからと引き受けた。そうした決心と段取りを決めると、野村は便宜や時間を考慮していられないというように鈴村に頼んですぐに森義次郎を訪問したのだった。